今日はこのところから世を愛してはいけない、世を愛してはいけないという題で御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りします。愛する天のお父様、ハレルヤ、皆をあがめます。こしてこの朝も私たちを身元に引き寄せてくださり、主を感謝をいたします。エリコ姉妹のお証、本当に主がこれまでの歩みを姉妹を通し導いてこられたこと、本当にいろんなことが私たちの人生はありますけれども、そこに主は共にいてくださる、あなたはインマヌエルの神であることを覚えて、ただただ皆をあがめます。今私たちはあなたを待ち望んでいます。主よ、どうぞお語りください。私たちは聞いています。どうぞ主よ、私たちの心にその必要な御言葉をお語りくださるように待ち望みつつ、主イエスキリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。先週私たちは、キリストが歩まれたように私たち自身も歩む、キリストが歩まれたように私たちもまた歩む、そのことの大切さというのを御言葉から学びました。キリストが歩まれたような歩みとは、消極的な言い方をすると罪を犯さない歩み、罪を犯さない歩みであり、また積極的にはそれは父なる神様の御心を求めて生きるもの、父なる神様の御心を求めて生きるというものでした。イエス様は十字架の島でも父なる神様の御心に従い通されたわけですが、そこまでイエス様を突き動かしたもの、いいことがあるからそこまで従ったではなくって、もう自分の死、犠牲を持ってまでしてもそこに従い通せた、そこまでイエス様を突き動かしたものは何だったのか。それは神様の愛ですね。イエス様の頑張り、イエス様がそう願ったではなくて、それ以上にイエス様はこのを動かしたのは神様の愛です。イエス様はその父なる神様の愛に対してご自身も愛を持ってお答えになられたんですね。で、今日のテキストにおいて神様は私たちにこう命じておられます。世をも世にあるものをも愛してはなりません。世をも世にあるものをも愛してはなりません。愛するということは素晴らしいことですよね。私たちもこう愛しましょうってこう言いますよね。それ自体は素晴らしいことですけれども、何でも愛せばよいというものではありません。そこには私たちが愛すべきものと愛してはいけないもの、そうではないものとがあるわけです。唯一であるこの神様を愛すること、また隣人を愛することは聖書の教えるところですが、世と世にあるものは愛してはいけないと神様はおっしゃるんですね。世と世にあるものとは何でしょうか。16節を見ていただくと、そのヒントというかが記されていますね。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。要はそれらは世に属する、天には属するものではない、神様に属するものではなくて、この世から出たのにこの世に帰るってことですね。肉の欲とは何でしょうか。それは私たちが自分中心に物事を考えるところから生まれる、自分を満たそうとする、そういう欲ですね。自分に返ってくる、全てが自分に返ってくる、自分を満たそうとするその欲のことですね。で、それは多くの場合この目を通して入ってくる、その情報によって刺激を受けますね。そしてさらに自分を満たしたいという欲が強くなるわけですが、またそれらの欲によって獲得した持ち物や経験やその立場といったものを持ってですね、私たちは他の人と比べたり、また自慢する、それを自慢する、誇るということですね。そのようにします。神様はそれらすべて世に属するもの、それらは世に属するものであって、それを愛してはいけないと私たちに命じておられるのです。ではどうでしょうか。 この世がなければ私たちは存在できないわけですよね。そういう意味で神様がこの世と接点を持ってはいけない、全く世から分離しなさい、ね、世から離れなさいと言っていることではないことが分かりますね。全くその接点を持ってはいけないということを神様はおっしゃっているのではありません。神様はそれを愛してはいけない、愛してはいけないとおっしゃるんです。では神様はなぜこの世を愛してはいけないとおっしゃるのでしょうか。それは世を愛するということ、そして神様を愛するということは相反することだからです。全く違うことだからです。世を愛することと神様を愛することはその反対の反対であるっていうんですね。相反することっていうわけです。私たちは両方を愛することはできません。神様を愛するゆえに隣人を愛する人はそれによって神様の栄光を表します。けれども世を愛する人は神様の栄光を表すのではなくって、自分に栄光が返ってくること、自分が気持ちよく自分が満たされることを望みますね。なぜなら自分自身がその満たされることが世を愛することの第一の目的だからです。ですからこの世を愛するとき、私たちは神様から離れた存在となり、神の命は私たちのうちにはない、神様と命を共有することはないとこのようにつけているわけです。で、このことは今読んでいただきました12節から14節のところ、父たちよ、ね、小さい者たちよ、そういうふうにしてこう繰り返して言われている部分がありますが、その内容からも分かります。つまりクリスチャンは皆主の皆によってもう罪許されたものだ、神の子供とされた存在だっていうんですね。そして御子イエス・キリストを通して私たちは初めからおられる方である、その父なる神様をも知ったんだ、そしてこの方によって永遠の命を得るものとなり、私たちは光の中を歩むものとされているんだ。ですから私たちはもはや悪いもの、サタンですね、悪魔のその支配下にではなくって、聖なる神様に属するもの、この世からね、その、引き上げられて聖なる神様に属する私たちもまた聖なるもの、世に対して勝利者とされているんだというんです。そのような私たちですから、父なる神様と御子イエス・キリストを愛することとは当然のことだ。でもそこで私たちがそのようにされながら世を愛するとしたらどうなるでしょうか。再び悪の力、サタンの支配下に戻るということにならないでしょうか。人類はじめの人であるアダムとエヴァの失敗というものは、神様だけを愛するところから、神様がこれはダメですよと禁じられたものをも愛そうとしたことにその原因があるわけですよね。彼らはサタンの誘惑を受けました。その誘惑によって罪を犯したわけですが、その内容を少し見たいと思うんですね。創世記3章の 4節から6節のところ、そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。それ木の実を食べても死なないということですね。あなた方がそれを食べるとき、そのときあなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。悪魔の誘惑を受けたとき、その実を食べて満たされたい、これを食べ、ね、食べたい、満たされたいというその欲、肉の欲と、目に、親しいという目の欲、目にもこれは美しい、素晴らしいものだ。そして、神のようになる、神のように賢くなる、神のように善悪をこう判断できるようになって、誇りたい、自慢したい、 神のようになって自慢したいというその欲とが彼らの心を支配しようとしたわけですね。実際支配したわけです。そこでアダムとエバは神の御言葉、神様がおっしゃった言葉ではなくって悪魔のささやき、自分の誘惑の声もありますが、その悪魔の声に従って神様に禁じられていた木の実を食べてしまった。彼らは神様を愛することよりも自分を満たす、自分を愛することをそこで選択したわけですね。その結果、神様との命の関係が断たれ、死が彼らのうちに入ってきた。また後の私たちにも生まれながらに罪が入り、私たちは死ぬ存在となっているわけですが、でこのことからも分かるように、神様を愛するということと世を愛することとは相反するわけです。共存はそこにはできないということですね。もしかしたらこの中には、いや私は神様もこの世もね、両方愛することができるおられますか私は両方愛することができるとおっしゃる方ももしかしたらおられるかもしれませんけれども、それは愛ではないですね。愛することではなくって、単に両方が好きだということです。好むということですね。それは感情的な意味を表しています。惹かれるってことですね。心が惹かれる、誘惑に遭う時もそうですけれども、そういう意味で好きだということですよね。で、私たちは同時にいくつかのものを好きになることはできます。惹かれること、これも好きだしあれも好き、ね、どっちか選べないっていうのは、そういうのはできるわけですが、しかしそれは愛することではないわけです。なぜならば、感情的に好む、好きということと愛することとは違うからですね。愛するとは相手のために自分を与えることですね。受けるより与えることであり、相手が大切にしていることを自分でも大切にすることです。ね、そのものを得るために、その肉の欲に彼らは自分を与えちゃったわけですね。神様ではなくって、その木の実に自分を与えてしまった。ゆえに神様を愛することから失敗したわけですけれども、神様が世と 世のものを愛してはいけないよと言われるならば、その神様の心、その命令に従うことが私たちをして神様を愛するということではないでしょうか。ですからヨハネは15節のところでこう言うんですね。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。もしその人がもう世を愛するんならば、その人のうちには神様を愛する愛はないんだ。それもあってこれもあってっていう共存はないんですよって言うんです。17節に目を向けてみましょう。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえますとあります。これが世を愛してはいけないもう一つの理由ですね。一つは相反すること、神様を愛することと相反すること、もう一つは世と世の欲は滅び去るからです。永遠に滅びない、いや永遠に存在される方と言ってもいいと思うんですが、そのお方を愛さずに、もうやがて滅び去ることが分かっている、それを愛して私たちはどうなるんでしょうか。惹かれるっていう思いとは別としてくださいね。誘惑を受けるんだっていうのとは別としてください。でもどうでしょう、その滅び去るものを私たちは愛して、そこに全部を託して、ここに望みを置いて、これを土台として私たちはどうなるでしょうか。私たちの命はこの世のものよりはもうはるかに大切なものではないでしょうか。それとともに滅び去ってもいいものでしょうか。なぜならこの世のために、私たち人間がこの世のために作られたんではないんですね。私たちのためにこの世が作られました。私たちはこの世を従えさせなくてはいけないんですが、この世を愛してこの世に自分を与えてこの世に支配されてはいけないんです。イエス様はこのようにおっしゃいます。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら 何の得がありましょう。たとえその全世界自分のものにしたとしても、あなた自身、自分自身を失ったとしたら、損じたら、結局それが何の得になるんでしょうか。神様の御心は、私たちが神様を愛し、また主の愛される隣人ですね、兄弟姉妹を愛することによって永遠に生きること、長らえることであって、世と共に滅び去ることではありません。神様には私たちを永遠に生かすことがおできになるからですね。新約聖書にデマスという人のその名前が出てきます。デマス、あまり聞かないかもしれませんが、彼はかつて使徒パウロの同路者でありました。けれども後になってパウロを捨てるんですね。その理由についてパウロがこう言っています。デマスは今の世を愛し、私を捨ててテサロニケに行ってしまい、うんうんって続くんですが、デマスは今の世を愛するゆえに主を捨てたんだって言うんです。世を愛することは神を捨てることです。私たちは皆神様の愛と恵みによって神様のものとされました。また信じるならば、あなたも神様のものとされます。けれども神様はその私たちを通して、私たちという存在、あなたという存在を通して、キリストの福音をこの世に輝かせるために、私たちをキリストの代表、キリストの施設、アンバサダーとしてこの世に使わせておられるわけです。ですから当然のことのように、私たちは世にとどまるわけです。神様のものとされながら世に住むわけです、ね。世から誘惑を受けるってことです。あれが好きだ、あ、これに惹かれる、そういう思いを持つっていうことです。そこに私たちの戦いがあるんですが、でもそこで私たちはそれらを愛してはいけない。主を愛することによってそれらに福音を輝かせ、私たちはそこに主の愛を届けていかないといけないわけです。自分たちのうちからこの世を愛して主を捨ててしまうデマスのような人が出ることのないように、私たちは互いのために祈り、また最後までこの与えられている信仰をですね、保たせていただこうではありませんか。いかがでしょう。皆さん、あなたは今日神様を愛しておられるでしょうか。ただ好きではなくって、この方を愛しておられますか。もしここに自分のうちに双心があることに気づかされたという方がおられるならば、いや、もしかしたら自分は神様を愛してるって言うんだけれども、私の生活を見ると、心の中を見ると、世も愛しているような生き方をしているかもしれない。そのように双心、自分のうちに双心があることに気づかされたという方がおられるならば、今私たちは共にこの主の十字架の前に立って悔い改めようではありませんか。もうそれが終わりだではなくって、主の前に出て、主はあなたを愛します、というふうに主の許しをいただいて、もう一度ここから神様を愛する、信じるということは愛することです。この神様を愛する歩みをですね、出発させていただこうではありませんか。私たちは世の誘惑に対して失敗することを恐れる必要はありません。なぜなら神様は私たちの弱さや欠けをすでにご存知だからです。その上で愛してくださっているんです。ですから私たちはこの神様が私をして、私にこのキリストが歩まれたような歩み、罪はダメだダメだっていう生き方ではなくって、もっと積極的に、主よ、あなたの御心に生きることができるように、どうぞ御心を示してください、私を用いてください、あなたは私をここでどのように使われるんですか、用いられるんですか、主よ、どうぞあなたの御心を教えてください、私は従いますと、そのように主に期待していこうではありませんか。そこに主の御霊の助けはもうすでに備えられています。私たちはこの方の助けを待ち望もうではありませんか。 すべて主に喜ばれる歩みというのは、そのように私たちが心で信じ、心で期待し、主を待ち望むところから始まっていきます。この後、主の晩餐、聖餐式に預かります。これは私たちのためにご自分の命を捨ててくださった主なるイエス・キリストが、これを私たちが覚え、この方を覚え、そしてその主の愛に献身を持ってお答えするために、イエス様が定められたものです。イエス様がこれを行うようにと、あなたは私を愛するか、愛するならばこの私の体とこの血を覚えなさい。これは主が命じておられることです。ですから私たちにとって、この主の晩餐に預かることは、主の命令に従うことである、その御言葉に従うことであり、主を愛する行為であります。私たちが信仰を持ってパンとブドウ液を受けるとき、主は私たちのうちに親しく望んでいてくださいます。そのことを覚えて、今日も私たち主の前に出させていただきましょう。そして主を愛するということ、世を愛するのではなくて主を愛するということを、もう一度主の前に出て、そのことを思い巡らし、悔い改めることがあれば、それを悔い改め、主に許していただき、また新しい命をいただいて、ここから出発させていただこうと、そのように願います。お祈りしましょう。天のお父様、世と世にあるものを愛してはいけないと主はあなたはおっしゃいます。今私たちの心を探り極めてください。どうぞ聖霊様、あなたが神様の真相、またイエス様の真相、私たちの真相をあなたが示してくださいますから、どうぞ今私たちの心を探り極め、もし主に喜ばれない思いがあるならば、どうぞそのことを分からせてください。どうぞ本当に主は私たちをに清さを求められます。双心ではなくって、本当に私たちのその清さ、清さというのは本当に一つ思いであなたを一心に愛し、信仰の創始者である、完成者であるイエス様をから目を離さず、この方だけを見て、この方だけに従っていく、そのようなものです。どうでしょうか。私たちの心を今どうぞ探り極めてください。そして主よ、あなたのこの愛によって、あなたのその裂かれた体、流された血によって、私たちをどうぞ清めてください。私たちのうちに臨んでください。そして私たちはあなたのキリストの施設として、どうぞここから使わせてくださるように感謝をし、イエス様のお名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。